主の教えてくださった祈りを一つ一つ学んでおりますが、今日は十節の後半であります。御心が天で行われるように地でも行われますように。これが主のご栄光のために、主が褒められますようにということの主に対する祈りがの前半が終わりになりますが、この第一の祈りが皆が崇められますようにという祈りであります。でその皆が崇められますようにという祈りが実現している、実現するためにって言ったらいいんでしょうかね。それがこの十節であります。でその皆が崇められるためには御国が来るようにと、そしてまたこの天のその御国が来た時に初めて天で行われる神の御心が地でも行われるようになります。だからそのように早く時が来るようにという、まさに皆が崇められることと御国が来ますようにという祈りの最終的到達点と言ったらいいでしょうか。最終的願いとして御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りになる、そんな位置関係にあると思います。神の国が人々の間に到来し、そして神の御心がこの世にいる人々の間で行われるように、そうなりますようにという実際生活における神の栄光を求める祈りとなっていますね。祈りはある意味で私たちの実際生活を支え、また実際生活に証の生活って言ったらいいでしょうか。それに向かわせるものが祈りだというふうに言うこともできると思います。ですから、神の御心が完全にいつでも行われている神の御国のように、この世に生きている私たちの間で神の御心が実現していくことができるように、それを見ることができるようにしてくださいという祈りであります。でもまたそれは幸いなことを求める祈りでしょうね。いつも前にもお話ししましたが、罪がない祈りであります。神が支配される祈りであります。そして神の権威が皆が認め合う、そういう世界が来るようにという祈りであります。しかし現実的に聖書には天の御国の様子というものははっきりとした形で描かれていません。それでも天の御国の特色というのは、やはりすべての人、すべてのものが待ち望んでいる、その神を褒めたたえるということに尽きると言えるでしょうね。確かにはっきりと天の御国がこうですよ、ああですよというのは私たちの、目には見えませんし、またそれほど詳しくは書かれていません。ただ言えることは、天の御国というのは皆が崇め称えられること、みんなでそういうところで、そういうこの神の皆が崇め称えられる者たちでこの地上が満ちるようにっていう、そういう祈りなんでしょうね。それをこう想像してみると現実の世界と違うので、なんかピンとこないけれども、同時にすごいだろうなっていうふうに思います。そして地上のすべてのものも同じようになること、つまりローマ人の手紙であるように、主が来られることをすべての被造物が待ち望んでいるっていうふうに言えるような、そういうこの待ち望んでいたことが実現をする、そうなるようにクリスチャン一人一人がそれが望みとなることを祈れと言っているわけですよね。なかなかクリスチャンはクリスチャンでありながらも、神の皆が本当にこの地球上でこの世でもみんなで褒めたたえられるということをが求められる祈りというのがどうも少ないんでしょうね。みんなで主は素晴らしい、主の皆はたっぷりしかないと、こうあらゆる国の人が、またあらゆる年代の人がそのように叫ぶということを 私たちは本当に願っているだろうか。願っていないって言うんでしょうね。私たちはすぐ自分のあれを助けてください、これを助けてください、この苦しいことから逃れさせてくださいという祈りが真っ先に来てしまいます。そのことを考えてもイエス様が教えられた祈りで、私たちキリスト者が本当に期待すべきこと、大切にしなければならない祈りってのは何かというと、御国が到来すること、それを期待する。そのことをこの祈りの中で主は教えられているわけであります。この主の祈りは、ですからキリスト者の永遠の祈りと言えるでしょうね。主が来られるまで決してやめてはならない祈り、いや、やめることのできない大切なクリスチャンの祈りだというふうに言えます。そしてこれこそクリスチャンの自分の必要の前に、まず祈り求めるべき大切な祈りだということを私たちは忘れていないだろうかということが、ここの主が教えられた祈りの中で教えられるんですね。で、ここで問題になるのが、じゃあ御心ですよね。御心って何なのかということです。ここでは御心が天で行われるように地でも行われますようにと言っているんですが、じゃあ御心って何なんだろう。で、マタイが伝えるこの御心とは何かっていうことを見ていきますと、マタイによる福音書の中では、実はここも含めまして、御心として表されている主がお話になされたところというのは、実は、ゲッセマネの園以外の御心がなるようにという祈り以外では、だいたい5つぐらいです。で、そのマタイによる福音書の中で全体で5つぐらいのところで言われている御心というのは何かと言いますと、これは一人でも全ての人が神の国に入ること。あらゆる人が神の国に入ること。決してそこにはパリサイ人だけが入るんじゃなくて、この幼子が入ること。幼子のようになる、なって入る。べきところで、一人でも滅びることなくこの神の国に入る、救われるということが神の御心だというのが、マタイによる御心について書かれている箇所です。ですからマタイがイエス様の御心って何って、神様の御心って何って言ったならば、これは律法の専門家であるとかパリサイ人という特別な人々ではなくて、神により頼むすべての立場や、または富のあるなしに関係なく、男か女か子供か大人かということに何の区別も差別もなく救いに導き入れられること、これがマタイが伝えている実は主の御心だというふうに言うことができます。じゃあその御心が分かりました。ではこの御心をどう祈ればよいのでしょうか。で、それがここで教えられているところですね。で、特徴的なことは、祈りはいつも先に挙げましたように、すべての立場、状態にいる人が何の差別もなく、主に信頼する者が天の御国に入れられるという、神の御業が豊かにこの地上においても表されること。神様の栄光がそれによって表されること。ですから、この地上において福音を聞いて、皆がイエス様を信じて告白して、そして天の御国に入る。これをが神の御心だ。と、マタイは伝えていますね。御心って言ってるときに。で、ここで、私は、じゃあ私たちはこの福音宣教というクリスチャンのこの世に使わされて生かされている意味がどこにあるかという、ここにあるんでしょうね。神の御心がこの地上にもなるようにってことは、まさにこれを今言ったことと合わせると、この地上において全ての人がイエス様を信じて天の御国に入るという約束、それをいただく。そしてその信じた者たちが イエス・キリストを告白して神を褒めたたえる。これが実は主の御心で、そのことがこの地上でもなるようにっていう祈りだということになります。で、私たちがそう祈るということ、そうなりますように祈るということは、そこには私たちがその福音を伝えていく、証ししていくときにいろんな事柄が起こってくるだろうと思います。ですから逆に言いますと、私たちクリスチャンはそのためにこの世に使わされているし、そして生かされているというふうに言うことができます。この国に、この世において。で、ですからどんな理由をつけようと、またどんな言い訳をしようと、福音を証ししない生活はこの祈りを祈っていても単なるお題目となっている祈りだということになりますね。そしてまた異邦人の祈りと同じようになってしまう、単なる繰り返しになってしまうという結果になりますし、私自身そうだなと改めて教えられるところであります。私たちはこの地上生活で、自分たちの生活の場で、家庭で主を証しできているかどうか、主を証ししたいと願ってこの生活しているかどうかっていうのが本当に問いかけられる、また祈りでもあるということです。この主の御心が今私の今生きているこの世界で実現されることを、その意味で本当に祈っているだろうか、信仰のあり方がまさに求められる祈りでもあるということです。その意味でイエス様のゲッセマネの園のあの祈りの姿、私たちクリスチャンが神を信頼して祈るというのはどういうことなのかということを、あのゲッセマネの園におけるイエス様の祈りの中に見るのであります。先ほど私たちはこの御心が、この地にも行われますようにというふうに祈ることだというふうに言いましたが、そうするとこの世は神を知らない民もいっぱいいるところです。そしてまた神を信じていくと告白することに非常に困難や、または時にはリスクを背負う結果になる世の中です。批判もされます。そしてその意味で様々な戦いを、主を証しし、主を褒めたたえようとするならば、神の御心を行おうとするならば、様々な妨げがあります。そういう世の中です。その世にあって、私たちがあなたの御心がなるようにと祈った、その祈りは、イエス様がゲッセマネで祈った祈り。まさにそれが私たちの模範であります。で、マタイはこの6章において祈りについて、パリサイ人や律法学者の専門家たちの誤った祈りについて指摘していますし、警告していますが、マタイはそれだけで終わってないんですね。じゃあその主が教えられた祈りのあるべき姿、神様を信頼しているがゆえになす祈りとはどういうものか、その答えをマタイはゲッセマネの園でのイエス様の祈りで、それを答えとして与えていると思われますね。で、この中でマタイによる福音書の26章をちょっと見ていただく。この私たちが御心が天で行われるように、地でも行われますようにという、地で行われますように、神の御旨が、神の権威と、そして力がこの地上に及ぶって、それを祈るってどういうことなんだろうかということを、イエス様の祈りの中で私たちはその姿勢って言ったらいいんでしょうか、その姿、そして言葉をこう具体的に見るのであります。26章の、マタイによる福音書の26章の30、あまり短くそこだけだと分かんなくなってしまうんですが、このゲッセマネの園の祈りの中で、 イエス様が非常に二人の弟子を連れてですね、この他の弟子たちと離れまして、一緒に祈ろうとしました。でその様子が書かれています。でイエス様がこのゲッセマネの園でのあの十字架の死を目前にして祈っている、その祈りがどんなに辛いものであったかがわかる箇所ですね。ここ、他の12人のお弟子さんたちと一緒に、12人のお弟子さんたち一緒にゲッセマネの園に行って、そしてさらにそこで二人の弟子、多分ヤコブとペトロとヨハネじゃないかなというふうに思われるんですが、その二人の弟子を連れて、そしてちょっと離れたところに来る、そしてその他のこの ですから三人か、ペテロとゼベダイのことからヨハネとヤコブですね、その三人を連れて十二弟子からちょっと離れたところで、そして祈って、さらにイエス様はそこの三人の弟子からちょっと離れてまた祈る。もうみんなで一緒に祈ってほしいと言ったんだけれども、でもあまりの苦しさに三人を伴って別のところで祈り始めるんでしょう。でもやっぱりそれでもやはりその苦しさと重さのゆえに一人で神様の前にこう出ていかなければならない、そういう苦しみをイエス様はゲッセマネの園で味わうわけであります。そして38節39節で言います。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと、ここで御心がなるようにと祈っているわけであります。そしてさらにこの続けて読みますと、それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのですか。一緒に祈ってほしいと頼んだってことなんでしょうね。でも皆祈っていけない。で41節42節、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。そして42節、イエス様はさらに二度目に離れていって祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってくださいというふうに祈っています。イエス様は十字架を目の前にしてこのように祈ったとマタイは伝えます。主の教えてくださったこの祈り、そしてその教えられた主ご自身が神の御心がなるよとこう苦しみの中で祈る。そうするとここで見ていきますとわかるんですが、この我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈った。この杯っていうんですから何大抵の杯でないことがわかります。で旧約聖書が杯というのを比喩的に用いる場合の杯っていうのはほとんどです。必ず神の怒りと審判の意味で用いられています。多分イエス様はこの杯をそのような意味で使われたんだと考えられますし、そうするとイエス様がここで言われている杯は神の怒りの杯ですよね。で、主イエス様は全く罪のない完全な人ですから、神様の怒りが下されて死ぬなどということは全くありえない人であります。生身の人間、しかし生身の人間として死を本能的にこう死に対して嫌悪しておられることは事実であります。この苦き杯って言った場合にはやはり死でしょうね。十字架の死を、そして神の怒りなんでしょう。 怒りの結果としての十字架ですよね。それを遠ざけることができるように、避けることができるようにというのであります。でもイエス様はその神の御心、それでも神の御心である天の御国に人々が招き入れられるためには、イエス様の全ての罪人に対する神の怒り、それをイエス様が一身に受けなければならない、その怒りの杯を受けなければならない。ですからその苦しみ恐怖はどれほどのものであるかということは想像ちょっとできないんですが、しかし本来人間が受けなければならない罪のゆえに、イエス様がその神の裁きの杯を一身に受ける、すべての罪人の受ける呪いが彼一人に集中される。だから人としてのイエス様としてならば、この杯を味わいたくないというのは当然であります。私たちはそれほど深く考えない場合が多いんですが、イエス様が十字架上で叫ばれたのはやはり何かというと、父をなぜ私をお捨てになったんですかという、父なる神に捨てられることなんですよね。神の怒りっていうのは何よりも死ということ、その死で表される神の裁き、怒りによって父に捨てられるっていうことなんだ。本来捨てられるはずがないのに捨てられるわけであります。これはイエス様にとって本当にリスクの大きいっていうんでしょうか、リスクなんて問題じゃないですよね。本当にこの受けたくない、絶対に自分からこの遠ざかってほしい、その痛み苦しみです、悲しみです。それをこの地上で全ての人が救われるためにイエスは十字架につかなければならない。それが神の御心であるならばということですよね。ですからこの地上に神の御心が行われるということ、それは神の御名がこの地上で崇められるということのためには、私たちがこの地上に生きている私たちにどれほどのリスクがあったとしても、それを受け止めます。ある意味でこの地でも御心がなるようにということは、神様の御名が褒めたたえられ、そして栄光が表され、神様の力がこの世を支配する、すべての人が主を褒め、主は素晴らしいと賛美する、そのことのために必要なことがあるならば私はそれに従います。まさにイエス様は杯を避けることができないならばそれは受けますと言って受けた、それと同じことではないでしょうか。ですから42節で、父をどうしても飲まずに済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りなさってくださいと言っているのはその意味であります。まさにこれは主の祈りそのものです。ほとんどの人が神を礼拝し崇めていないという事実がこの世に満ちています。世はまだ神を知っていません。ですからこの罪の世にあって、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと祈ることは、多くの困難が自分に降りかかっても神様の御心が行われるように、喜んであなたの御心が実現されるために、あなたの御心に従うことができますようにと祈ることでもあるということですね。これは実に大変なことです。このように世が主イエス様を知ること、どんなに自分にとって不利であったとしても、そのために 私たちは心の内で燃えるような祈り、それがこの世において皆が崇められる神の御心がこの地上で実現をしていく、そのことを心から願って祈っているだろうかということが改めて問われる祈りでもあります。私たちの唯一の求め、切望すること、それは全世界が神を知るようになることだということを、どれほど私たちは祈りの中でそれを覚えているだろうか。一人でも多くの人が神の国に入れられること、それを本当に切望した祈りとなっているだろうか。それがこの地でも神の御心がなるようにという祈りなんだということを改めて主は教えられているところであります。無論戻ります、先ほどのイエス様のゲッセマネの園のことですが、イエス様は当然祈る前からこれが父なる神の御心である、まあ決定されたご計画であるということをよく知っておられました。なぜそういうかと言いますと、イエス様はわざわざゲッセマネに行かれたんですよね。でゲッセマネに行くってどういうことですか。ヨハネによる福音書を見ますとね、それはお弟子さんたちと一緒によく集まった場所だということをユダも知っていたとあります。ですから本当に逃げ回るならば、もういつもみんなが行ってお弟子さんたちが知っているところにわざわざ行く必要はありません。ということはイエス様をもう知っておられたんですよね、ユダが裏切るということも。そしてまたその捕らえに来るであろう場所もユダが知っているので、ユダの手に自分を引き渡すということもイエス様はもうすでに祈る前から覚悟していたということができますね。つまりゲッセマネに来たこと自体がイエス様は初めからユダの手に陥れられて殺されるという覚悟をしていたということです。主イエス様は初めからこの杯を飲むためにここにおられる、また飲む覚悟をしていた。ただそれを、私たちの問題なのは、ただそれをいやいや仕方がない、神様の命令だから、だから飲むというのではないというのが主の祈りです。主のこのゲッセマネの手の祈りですよね。ですから3回祈ってるんですよね。ということは、まあ時間がまだあったって、いやそういう時間の問題ではなくて、イエス様ご自身であったとしても3回も神様の御心に自分の心を合わせる、一致させる、そういう祈りだったこと。私たちは伝道しなさい、証ししなさいと命令されます。またそれがプレッシャーになる場合もあります。命令だから、神様の御心だから、だからそうしなさい。いやでもあなたはそうしないとクリスチャンじゃありません。ということをここで進めているわけじゃないんですよね。私たちは、このイエス様のこのゲッセマネの園の中で、覚悟はしていても、でも実際にその十字架のこの死を、苦しみを味わうということ自体は、これは完全な人としてのイエス様にとっては大変辛い苦しいことであったということは言えますよね。またそのこともはっきりとイエス様は言っています。でもそれでもあなたの御心ならばと、この杯を飲むことが、この苦難を、この試練を受けることがあなたの御心ならば、あなたの御心の通りになしてくださいと3回も祈ったということの中に、神様の御心が分かっていた時に、分かっているならば、その御心にいやいやじゃなくって、自分の願いと、つまり祈りと神様の御心が一つになる、そういう祈りを持って、イエス様はあの十字架の苦しみを受けるために捕らえられている。そういう祈りが私たちの 祈りとなっているだろうか。私たちは自分のリスクをなるべく軽減する、少なくなるための祈りをし、そして神様のたとえ証だといっても命令だから仕方がない、でも私にはちょっとそんな勇気がない、だからできないな、どうしよう、クリスチャンとはいえそうしたら言われなくなってしまうかもしれないと言って悶々として過ごしている、それがキリスト者で祝福されたキリスト者生活かって言われるとそうじゃないようですね。その間一致するまでイエス様のように何度でも祈るべきだということです。これが主の御心だということが分かったならば、自分の心がついていかなかったとしても、特にその人のまだクリスチャンでない人たちのに福音を明かしし、そしてイエス様を通して神を褒めたたえる、そのような機会が与えられたならば、それをきちんと証しすることができるように、とても勇気がいることかもしれません。またクリスチャンだということで福音を証ししたならば、誰かいろんな人から変に思われるかもしれない、でも主の御名がこの地上において崇められるように、御心がなるように、そのために私が、そう祈る私が、そのリスクをも超えて証しする、そのような心に一つとさせてくださいという祈りが、私たちは支えられ、捧げられ続けなければならないんじゃないでしょうかね。何度も何度も私たちはその場面になってから祈るというんじゃなくて、普段から私はその主がこの地上で崇められるために、一人でも多くの人が神の国に入る、いやむしろ入るどころかつまずきを与えないために、私はどうするべきなのか、言葉においても行いにおいても、私たちはそういう意味で自分にとっては我慢できないようなことであったとしても、その人が本当に神の国にこの入る、そのことのために我慢できないことを我慢することができるようにさせてください、またできないことをできるようにさせてくださいというふうな、イエス様のあの必死な祈りっていうのがあって、初めて証しっていうのは神の御心に沿った祈りの伴う証しというふうに言えるんじゃないでしょうかね。いやいやながら、命令だから仕方がない、もししなければクリスチャンとは言われないかもしれない、だからやる、いやそういうふうな祈りはイエス様のゲッセマネの祈りの中には見えません。あの苦しみの中にあっても、最後に本当に言っていますよね、この御心ならば、どうしても飲まずに済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってくださいと祈ったとあります。ゲッセマネの主イエスキリストもやはり死の恐れもあり、苦しみも十分に分かっていたお方でしょうね。激しい叫びと涙とて、そして血の汗を流すほどの祈りを持って、その苦しみ、本当にまあ簡単にリスクなんて言いましたけれども、そんな言葉では済まされないような痛みや苦しみの伴った杯を彼は飲み干そうとするわけであります。そしてそれが私たちの、そのお方が私たちの大祭司となってくださっているんだというところを私たちは覚えなければなりません。ですからそのことを指してですね、一箇所だけ聖書、もう一箇所だけ開かせていただきたいんですが、ヘブル人への手紙見てください。この時のことを指してヘブル人への手紙の中でこのように著者は語ります。五章八節から十節まで、ヘブル人への手紙五章八節から キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。主は、多くの苦しみ、そしてその苦しみを通して神の御心と自分の心とを一つとさせてして従順を学ぶ、そして完全な大祭司取りなし手として私たちの前に、立ってくださっていると、こういうふうにヘブル人への手紙の中で記者は言います。このような意味での主の祈りを見るときに、ある意味で私は今までこのような祈りを祈ったことがあっただろうかと自答自問するわけであり、自問自答ですよね、するわけです。本当にこんな祈りをしていただろうかと、私たちは主の祈りを唱えながら、あまりにも覚悟のない、またあまりにも使わされていくということを意識しない、この世に使わされているって言った方がいいでしょうかね、そのことを意識しない祈りを唱えていたことだろうか。恥ずかしい牧師でありながら恥ずかしいことですが、そのように私は今問われているわけであります。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにという祈りから始まりまして、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、この祈りの結論に自然と至るんでしょうね。私たちも祈ることを教えてくださいという、まさに改めて祈りとは何ですかなんていうふうに改めて、私が祈らないのは祈りがどうだかよくわからないからだ、だから祈りを教えてくださいというふうに問うまでもなく、主がこんなにはっきりもと、主の祈りを通して私たちに祈りの姿勢からまた祈りの中身まで教えてくださっていることはないんじゃないでしょうか。だから私たちはこの生涯の中で、イエス様がそのご生涯の中で教えてくださったこの原則を、またこの姿勢を、私たちはただ実行していくだけではないだろう。主を実行できないしもべをお許しください、でもあなたの御心と私の心と一つとさせてくださって、神の御心をこの地上で実現されるために用いてくださいと祈りたいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主が教えてくださった祈りで、主がまた祈りの模範をその苦しみの中で示してくださいました。命がけの祈り、神様の御心に自分の心を合わせていく、一致させる祈り、そのことの大切さを祈りを通して神の御心を知り、神の御心と一つとなる大切さを教えられました。そのような祈りを捧げるものとさせてくださいますように。やれもすると私たちは一方的に自分の欲求ばかりを押し付けて、神の御心に自分の願いや気持ちを、欲求を一致させるという、そのような思いを持って祈ることがございませんでした。どうぞ主よ、あなたがこの地上において御心が実現されるためにも、すべての人が皆をあがめ天の御国に入ることが御心であることを知っているんですから、そのために私たちが使わされた場所で証しをし、そして御心を伝えるものとしてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。